それでは本日の聖書箇所、マタイの福音書6章12節をお読みいたします。新改訳聖書の2017年版の10ページとなります。マタイの福音書6章12節、新約聖書の10ページです。それではお読みします。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。
ただいまお読みいただきました箇所から、本日は私たちの罪をお許しくださいという題で御言葉の取り次ぎをさせていただきます。はじめに一言お祈りいたします。天と地とその中にあるすべてのものを作られ、すべてを治めておられます全能の主なる神様、あなたのその偉大なお名前を心から賛美し崇めます。今日も私たち一人一人を恵みのうちに生かしてくださり、またこうしてあなたの御前に集い礼拝を守れます恵みを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の取り扱いがありますように、お委ねして尊き主イエスキリストの名でお祈りいたします。ご一緒にマタイの福音書6章に教えられています主の祈りを読んでいます。前回は講談交換でしたので、一周飛びましたけれども、前回は私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという願いの場面を読みました。イエスは私たちが生きていくために必要な糧、パンを天の父に願い求めるように教えられました。その場合、直前の8節で教えられていたように、私たちが求める前から私たちの必要を知っておられ、私たちに良きものを与えてくださる父なる神に感謝と信頼を持って祈り願うことが求められています。また私たちの日ごとの糧を願い求めるとき、前半の神についての3つの祈りと切り離されて祈られてはなりません。この主の祈りの大きな特徴は、この祈りが神中心の祈りであるということです。前半の願いで祈られているように、この祈りの中心と最終目標は、神の皆が崇められることにあるのです。パウロもコリント人への手紙の中で教えていますように、私たちは食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにすることが求められているのです。ですから、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにという祈りの響きの中で、私たちの必要を祈り求めることが大切なのです。この糧とは、食べ物に限らず、私たちが生きていくために必要な一切のもののことを表しています。食べ物、飲み物、衣服や住居、生活費、心身の健康、平和な生活、仲間たちとの交流などもここには含まれているのです。しかしこれら私たちの必要の一切が意味されているとはいえ、この祈りの中では日ごとのパンだけが祈られていることにも注目したいと思います。ここに教えられているのは、たった一辺の、たった一かけらのパンのために神に感謝し祈り求めるものだけが 一切のことを神に感謝し、祈り求めることができるということです。ここで教えられていますのは、たった一かけのパンのために神に感謝し祈り求める者だけが、一切のことを神に感謝し祈り求めることができるということです。日ごとの糧を、今日もと、イエスはこの祈りを日々祈るように教えておられます。この祈りは、日々私たちを恵みのうちに生かしてくださっている父なる神に心を向けて生きることを教えているのです。また、私たちのと祈られていることにも注目しました。私のではなく私たちの、つまり私たちと同じ時代に生きるすべての人にも、今日食べるものが与えられますようにと、私たちは祈るのです。私たちは自分の日ごとの糧だけでなく、世界中の貧しい人々にも、食べ物や医療や生活に必要なものが与えられますようにと祈り、自分たちがいただいている恵みを困っている人々と分かち合うことを大切にしたいと思います。この主の祈りは、福音書全体の総括とも言われ、世界を包む祈りとも呼ばれています。私たちはこの祈りを生きるものでありたいと思います。今日はその続きです。12節、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちの肉体の必要を求める祈りに続いて祈るように教えられているのは、霊的な必要を求める私たちの負い目をお許しくださいという願いです。この祈りはルカの福音書の方では私たちの罪をお許しくださいとなっていますが、後半はマタイと同じく私たちも私たちの負い目のあるものを皆許しますと祈られています。負い目とは返済しなくてはならない負債、償う必要のある借金のことですが、ヘブル語では負債は神に対する負い目、つまり罪をも意味します。マタイやルカはこのイエスが語られた言葉をギリシャ語に訳す際に負い目や罪と訳したのです。つまり負い目とは罪のこと、返済しなくてはならない、償わなくてはならない罪のことで、ここでは罪の許しを神に願って祈っているのです。この祈りは私たちが常に神の前に許されなければならない存在であることを思い起こさせます。直前の日ごとの糧を求める祈りが、私たちの命と生活が全く神の恵みに依存していることを示しているように、この罪の許しを求める祈りは、私たちが永遠の命に至るために必要な霊の糧である神の許しを求めていることになるのです。日ごとの糧を求める祈りが、私たちの命と生活が神の恵みに依存していることを示しているように、この許しを求める祈りは、神の許しの中に私たちが日々生かされている事実を示しているのです。罪の許しこそ私たちの魂の最大の必要であり、永遠の命への道を保証してくれるものであるのです。そしてこの罪の許しというものは、イエス・キリストの十字架の贖いによってもたらされたものであると聖書は教えています。神は私たちに罪の許しを御子イエス・キリストの十字架によって与えてくださいました。罪のない御子イエスを罪とし、私たちの負い目を全部彼に負わせられたのです。罪を悔い改めて主イエスに頼る者は、その罪が許され、一切の負い目から解放されます。 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、ローマ人への手紙8章に述べられている通りです。私たちが神に対して犯してしまった罪は、私たち自身の力ではどうしても償うことはできません。私たちの罪が許される道は、キリストの十字架の贖いを信じるほかにないのです。私たちが自分の罪についてどんなに悲しもうと、どんなに反省しようと、また神に対してどんなに燃えるような熱心な信仰を抱こうと、そのようなことによっては私たちの罪はなくなりません。ただ神の恵みにより、十字架上のキリストの贖いによってのみ罪は許されるのです。私たちは毎日日々の糧に感謝して、神に信頼して歩むと同じように、毎日神に対する罪の許しを求めて歩むのです。このイエス・キリストにある罪の許し、神から許されているこの事実に基づいて、私たちも私たちに負い目のあるものを許しますと続けて告白されているのです。この罪の許しというテーマは聖書の教えの中心ですから、お話しすべきことはたくさんあります。ですが時間の関係上、今日は主の祈りの中で特に強調されている点に焦点を当ててお話しさせていただき、続く14節15節などの箇所でさらに詳しく取り上げさせていただこうと考えております。まず聖書が教える許しについての誤解から話し始めたいと思います。教会で説かれる許しが誤解されて、それが放縦や無関心を生み出す理由になってしまうことがあります。例えばアルコール依存症の仲間がいて、彼が酒を飲み続けることを許すことが教会の仲間に求められていることであるかといえば、そうではないと思います。むしろ彼にとって最善なことは、その依存症から逃れるための何らかの手立てを講ずることでしょう。自虐的な生活やわがまま、甘えなどを放っておいたり助長させたりするようなことは、本人のためにならず、本当の意味で相手を受け入れていることにはなりません。教会の交わりは、信仰の歩みを励まし合い、互いの成長に役立つ建徳的な交わりであり、神の栄光を表す交わりであるべきです。聖書の教える許すことは、人の抱える問題や社会の不正などを野放しにすることではないのです。むしろこの祈りの前半で、御国が来ますようにと願い求めているように、悪事や不正が正され、神の愛のご支配が実現することを私たちは祈り求めているのです。ただし、相手の目の塵を取り除くためには、まず自分の目の丸太を取り除くことが必要であり、決して上から目線で相手を見下すような態度で、自分の物差しで相手を裁いたり糾弾してはならないのです。自分もまた、罪深く欠けの多いものであることを自覚し、相手の立場に身を置いて、本人の抱える問題の解決に向かって一緒に考え、協力することが求められているのです。不完全な人間同士が愛し合って平和に生きるためには、許しが必要です。この社会には愛と許しが必要です。そうでなければ、憎しみと復讐の連鎖を断ち切ることはできません。イエスが教えられた許しは神の愛の表れであり、互いを受け入れ生かし合うための神からの賜物であり、平和を作り出すための力なのです。イエスは私たちに最初に許されることを 祈り求めるように教えています。イエスは私たちに最初に許されることを祈り求めるように教えています。私たちが礼拝で用いています文語体の主の祈りの祈祷文では、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという順序で祈られていますが、マタイにしてもルカにしても聖書の原文では、まず父なる神に私たちの罪をお許しくださいと祈られ、その後に私たちも私たちの負い目のある者を許しますと告白されています。つまり私たちが他の人の罪を許すことを条件に神に許していただけるのではないのです。この順序をしっかりと確認しなくてはなりません。私たちが誰かを許したという事実をもって神の許しを要求することはできません。神の許しはただ神の恵みであって、私たちはこの神の恵みの許しを願い求めるだけなのです。しかし同時に、他の人の罪を他の人の負い目を許さないでおいて自分の罪の許しだけを求めることもできません。それだけ神によって許されることと人の罪を許すこととは切り離しがたいことなのです。私たちは神に自分の許しを乞い願うことによって罪の許しを受け、その恵みに預かっているものとして、私たちも自分に負い目のある人、人の失敗や罪を許すのです。私たちが神に罪を許されたことを感謝し、その喜びを深く味わい、進んで人の罪を許すとき、私たちは救われ、愛と平安に満ちた誠の命を生きることができるのです。私たちが神に罪を許されたことを感謝し、その喜びを深く味わい、進んで人の罪を許すとき、私たちは救われ、愛と平安に満ちた誠の命を生きるのです。しかし私たちが他の人の罪や失敗を許さないなら、私たちの心は怒りや憎しみで支配されて、平安や喜びはありません。そのように怒りや恨みを抱え、相手を許さないでいることは罪です。罪をお許しくださいと祈りながら、人を許さずに罪にとどまっていることは矛盾であり、その人のうちに救いの喜びはありません。そのように神に許されることと人を許すこととは切り離すことのできないものなのです。ですから、この祈りにおいて私たちは、自分がたくさんの罪を許していただいていることを感謝して、他の人の罪や失敗を寛容に許すことができるように祈るのです。この福音書の18章にイエスが語られた仲間を許さないしもべの例えが伝えられています。主人公のしもべは王様に巨額の借金を帳消しにしてもらったのに、王様に巨額の借金を免除してもらったのに、自分のしもべ仲間のわずかな借金を容赦なく取り立て、返済し終えるまで牢屋につなぎ止めたのでした。これを聞いた王様は怒って、このしもべを呼びつけて言いました。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こう言って彼を牢屋に入れてしまいました。この例えが示すように、私たちは自分が許されていても、人を許すこととなると難しいのです。しかしイエスは言われます。あなたが本当に許されているなら、他の人を許すことができるはずだ。もし許すことができないなら、自分が許されているかどうか真剣に考えなさいと。私たちは自分がどんなに人を許さないものであるか、正直に告白しましょう。その時、そのような自分をなお許してくださっている神の恵みがどんなに大きいかを知らされるでしょう。そして許された喜びが許す喜びの原動力となるのです。私たちにとって自分に負い目のある人、 自分を嫌な目に合わせ困らせる相手を許すことは簡単なことではありません。多少の無礼な態度くらいなら許せるとしても、自分を深く傷つけた相手のことを私たちは自分の力で許すことはできません。しかも聖書は許すように教えているのに、許せない自分を許せず苦しくなることもあるでしょう。でもそのような葛藤自体は許そうとしているから生じるものであると言えるでしょう。私たちが覚えるべきことは、許しは神の領域であり、私たちには相手を許す力も権威もないということでしょう。私たちが覚えるべきことは、許しは神の領域、聖霊の働きによる神の御業であり、私たちには相手を許す力も相手を許す権威もないということです。神だけが罪を許す権威をお持ちであるのですから、私たちが相手を許してやろうというのは、自分を神の立場に置く不遜な態度となってしまいます。私たちは自分を傷つけた相手のことは自分で抱え込むのではなく、主権者である神にお任せすべきです。大切なのは、私たちが抱えている思いをそのまま神に打ち明け、明け渡すことであると思います。神は私たちの悩みや苦しい思いをご存知でいてくださいますから、私たちが抱えている許せない気持ち、許せないことでつらいという気持ち、あるいは許したいとも思えない気持ち、抱えている正直な思いを打ち明けて神に委ねるとき、その祈りに神が応えて御業を表してくださるのです。私たちは自分が抱えている思いをそのまま神に打ち明け、明け渡すことが求められているのです。もう一つ覚えたいことは、許しは感情ではなく意思の行為であるということです。許しは感情ではなく意思の行為です。これは五章の自分の敵を愛しなさいと教えられていたことと同じです。許しは意思なのです。感情的に許せなくても許しますと宣言する意思です。イエスは、私たちも私たちのお嫁になる人を許しますとただ宣言するように命じられたのです。それを実行すると不思議に心がその方向に向かいます。他人の負い目を許すと宣言することは、相手のためである以上に私たち自身が神の許しを確信して、神の御前で平安に心健やかに生きる上で大切なことなのです。前も一度お話ししたことがあると思いますけれども、元ヤクザの新道先生という先生がですね、牧師が誰かに対して自分が憎しみを感じているとき、その人の名前を出して主の皆によって彼を許しますと宣言するとおっしゃっていました。その宣言するということが大事なのですね。感情的には許せなくても、許します、主の御名によって彼を祝福しますと、そのように宣言する、そのような中で、神が働いてくださって、私たちの心に平安が与えられたり、また神がその相手に働きかけてくださるということもあるでしょう。他人の負い目を許しますと宣言することは、相手のためである以上に私たち自身が神の許しを確信して、神の御前で平安に心健やかに生きる上で大切なのです。小売店ブームという女性をご存知でしょうか。小売店ブームという女性の名前を聞いたことがあるでしょうか。彼女はオランダ人の時計職人の家に生まれました。敬虔なクリスチャンであった彼女の両親は戦時中ユダヤ人たちを家にかくまい、 ナチスの手から守りました。しかしそのことがバレてしまい、一家は逮捕され強制収容所に入れられてしまったのです。小売店ブームは後に自伝の中で許しの体験を記しています。彼女は戦後にいろいろなドイツなどの町を回って講演をして、許しについての講演をしていくのですけれども、ある場所で講演した後に、そこにまさに自分たちの家族が入れられた強制収容所ラベンスブリュックで自分たちを苦しめた元看守が目の前に現れ、許しを求めて手を差し出したというのです。彼女は戦時中ナチスの収容所で家族と共に苦しい生活を送り、お姉さんを失うなどの深い傷を負いました。戦後彼女は許しのメッセージを伝える講演をいろんな町を巡って繰り返していましたが、ある場所での講演後、その収容所の元看守が現れ、彼女に許しを請い握手を求めてきたのです。彼女が講演を終えた後、その元看守は近づいてきて、あなたの話を聞き、神が私の罪を許してくださったと知りました。あなたにも許されていると信じますが、直接あなたから許されていると言ってもらえますか。そのように言って手を差し出します。コーリは一瞬ためらい、心の葛藤を覚えますが、次のように心の中で祈ります。主よ、私は許すことができません。どうかあなたの許しを私に与えてください。そのように祈った後、彼女の肩から腕に電流のような感覚が走り、相手への愛が心に湧き上がってきて、ついに元看守の手を握って心から許しますと伝えることができたというのです。コーリーはこの体験を通して、許しは人間の力ではなく神の許しの力によって可能になると証ししています。彼女は元看守の手を掴んでこう言いました。あなたを許します。心から神の力によって。このことについてコーリーは、私自身の力では相手を許すことはできませんでしたが、神がその力を与えてくださるとき、最も激しい敵でさえ許すことができましたと述べています。大切なのは、あなたがそのようにさせてくださいと決断するかどうかです。そんなことはできない、したくないという思いにとどまるなら、あなたは恨みに支配された許せない人生を続けるだけです。自分の力では人を本当に許すことはできません。でも私にはできません、ですから許せるようにしてくださいと神に祈るなら、神はその祈りに応えてくださるのです。もし許そうと思う気持ちさえないというのなら、その正直な気持ちを祈りに変えていただきたいのです。その時、確かにあなたの心に変化が現れることでしょう。この神の力によって人を許すことにおいて、お互いを受け入れ合い、許し合い、祝福し合う、そのような関係を築いていくことを祈り求めていきたいと思うのです。許しがなければ、許されなければ人は生きていくことができません。許されて生きるのが人間であり、許し合うということが社会生活の原点であり要なのです。 私たちは自分が神に許されている存在であることを心深くに覚え、そして私たち自身の心が平安と喜びであふれるように、そして自分を傷つけた相手を神の力によって許していくことを求めて祈りたいと思うのです。お祈りをいたします。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は、主イエスが教えてくださった主の祈りの中から、あなたに許しを願い求める祈り、そしてそのことによって、私たちも私たちに負い目なるものを許しますと告白する場面を学びました。私たちにとって私たち自身を傷つけた相手を許すことは本当に難しいことです。しかし全てをご存知でおられるあなたが私たちと共にいてくださって、そしてあなたの許しで、あなたの愛で私たちの心が満たされるとき、そのことが可能とされることを信じます。弱い私たちです。本当にさまざまなことですぐに苛立ってしまったり、憎しみを抱き続けてしまったりしやすいものですけれども、どうぞ憐れんでくださり、私たちがあなたからいただいている罪の許しの恵み、永遠の命の恵みに歩ませていただいていることを思い起こさせてください。神様、特に心の中に深い憎しみや怒りを抱えている者たちを顧みてください。そしてあなたの素晴らしい許しの恵み、イエス・キリストの十字架にある贖いによる罪の完全な許しに預かり、そして私たちが与えられている自分の人生を感謝して喜びに満たされて、また平安に満たされて歩むことができますように導き祝福してください。私たちの救い主、尊きイエス・キリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。